3日目が終わりました。あと7日間が残っています。明日は4日目、ヴィパッサナーに入る大切な日です。パンニャー、知恵と洞察の領域へ入るのです。この3日間は、ヴィパッサナー瞑想のための準備をしていたのです。シーラが強く、しっかりしていなければ、ヴィパッサナーは実践できません。その成果は得られません。また、サマーディが正しくなければ、ヴィパッサナーは実践できません。そのために、はじめにシーラ、5つの戒律を取り、この3日間守ってきました。シーラは土台です。シーラの強い土台をもとに、アーナーパーナを実践し、サマーディを修行してきました。2500年前のインドには、シーラを軽視する指導者たちがいました。今日でも、そのような指導者はいます。彼らは言います。シーラを守る必要はありません。何でも好きなこと、気持ちの良いことをしなさい。気持ち良さを求めて瞑想をしても良いのです。彼らの目標は、気持ちの良い経験をすることです。しかし、ヴィパッサナーは、そのような目標、目的のためにあるのではありません。ヴィパッサナーの目的は、心の最も深いところ、その根元で心を浄化することです。そのためには、単なるサマーディではなく、サンマーサマーディ、正しいサマーディが必要です。正しいサマーディのためには、シーラが完璧でなければなりません。正しいサマーディは、パンニャを育むために欠かせません。そして、完全な悟りという最終ゴールに至るためには、パンニャが必要です。シーラはサマーディのために、サマーディはパンニャのために、パンニャはヴィムッティ、解放のためにあります。修行を続けると、この三つがお互いに支え合っていることがわかります。これは三本の足の三脚のようなものです。三脚は一本の足でも弱ければ立てません。このようにシーラ、サマーディ、パンニャーの三つは連携し、お互いを支え、助け合うのです。もしシーラが完璧であるなら、恩恵が良い結果が得られます。しかし、シーラが完璧であっても、それだけでは、完全なる解放という最終ゴールに至ることはできません。たとえ完璧なシーラと深いサマーディがあっても、それだけでは最終ゴールに達することはできません。パンニャーが欠かせないのです。完全に悟った人、ゴータマ・シッダッタは、子供の頃からシーラが身についていました。やがて出家し、様々な指導者のもとでサマーディも実践しました。当時の最高の段階の心を没入する8段階のサマーディも実践しましたが、誠の解放に至ることはできませんでした。彼は心の深いところにあるお宅に気づきました。眠っている火山のような汚れ、それはある時噴火し、人を圧倒し、苦悩で満たします。その根を、心の奥深いところにあるお宅の根を掘り起こさなくてはなりません。そのために彼は修行を続け、ヴィパッサナーを再発見しました。これがパンニャーです。彼はヴィパッサナーによって、誠のパンニャを育むことができ、悟ることができたのです。ヴィパッサナーはインドでは失われていました。ヴィパッサナーという言葉は残っていましたが、パンニャは失われていました。それをゴータマ・シッダッタが再発見したのです。8つの部分からなる聖なる道は3つに分かれます。そのうちシーラの三つは当時もありました。 サマーディの3つもありました。あとの2つはパンニャーです。それはサンマーサンカッポーとサンマーディッティです。サンマーサンカッポー、正しい思考。コースの最初のうちは心の表面にお濁が現れ苛立ち始めます。心にあれやこれやの出来事が浮かび囚われますが、呼吸に意識を向け観察するように努めます。怒りや憎しみ、悲しみ、落ち込み、熱情があるかもしれません。これらに圧倒されそうになりますが、呼吸に戻るように努めます。1日、2日、3日もすると、それが消え去るわけではありませんが、それに対する考えが少し変わったことに気づくでしょう。それは以前のように荒々しくはありません。この道、ダンマへの思いが浮かんできます。この道とは何か、いかに瞑想すべきか、つまり正しい瞑想とは何か、瞑想において何が難しいのかということが分かってきます。そして誰かを傷つけようという思いがなくなります。これがサンマーサンカッポーです。しかしこれはシッダッタ・ゴータマが悟った正しいパンニャーではありません。良い考えを持つという教えは、ブッダ以前の、ブッダ時代の、ブッダ以降のインドの指導者の教えにありました。人は正しい思考によって物事を正しく見ることができるのです。これがサンマーディッティ、正しい理解、正しい見解です。あるがままに物事を正しく見ることができるということです。あたかも太陽が黒い雲に覆われ、光が見えない暗闇のような状態から、やがて雲は少しずつ消え、まだ残っているものの光が見えてきます。このような状態がサンマーサンカッポーです。思いはまだあります。思いが完全になくなったわけではありません。しかしその思いは次に進む妨げにはなりません。次の段階はサンマーディッティ、正しい理解、あるがままに現実を理解することです。これが誠のパンニャー、誠の知恵です。次第に解放へ導くパンニャーへ進んでいきます。パンニャーには3つあります。当時の言葉で1つ目はスータマヤーパンニャー、2つ目はチンターマヤーパンニャー、3つ目はバーバナーマヤーパンニャーと呼ばれていました。スータマヤーパンニャーとは、聞いたり読んだりして得る知恵のことです。借り物の知恵です。悟った人や聖者が話したダンマの言葉が後に経典になります。それを聞き、あるいは読んで、深い信仰心と崇拝の念から受け入れます。これは悪いことではありません。助けになります。ダンマを知らない人は一生迷いが続きますが、少なくともダンマについて見聞きしたことがあるなら、その人は正しく適切なことを知ることになり、わずかであっても迷いから抜け出します。しかしこのスータマヤーパンニャー、見聞きした借り物の知恵だけでは苦悩から自由になることはできません。これは次に進むために役立ちます。次はチンターマヤーパンニャー、これは頭で真実を理解し、知恵を育むことです。人には理性があります。物事を盲目的に受け入れるべきではないのです。知性や洞察を使って見聞きしたことを、これは論理的だろうか、受け入れて良いものだろうかと自ら問います。知性や洞察によって受け入れるに値するか否かを判断し、受け入れます。これが 二つ目のパンニャーで重要で役に立ちます。こうして三つ目のバーバナーマヤーパンニャーへと進みます。バーバナーマヤーパンニャーのバーバとは、生じること、直接の経験によって得る知恵とともに生きることです。知恵とともに生きるとき、人は苦しみから解放されます。最初の二つのパンニャーは助けになりますが、これだけでは人は解放されません。最初の二つは当時のインドにもありました。しかし、ブッダが発見したのは三つ目のバーバナーマヤーパンニャーです。これを体験しましょう。次のように教える指導者たちがいました。渇望から離れなさい。嫌悪から離れなさい。感覚の対象は錯覚や思い違いを起こさせます。そのために執着と苦悩が生まれます。この執着から抜け出しなさい。囚われから離れなさい。そうすれば苦悩から抜け出せるでしょう。このような教えは当時すでにありました。しかし、どうすれば抜け出せるのでしょう。バーバナーマヤーパンニャー、直接の経験によって得る知恵が苦悩から抜け出すのを助けてくれます。一つ目と二つ目の知恵も助けにはなりますが、害にもなります。多くの場合、大きな害を及ぼします。例えば、スータマヤーパンニャーです。人は特定の社会や伝統の下で生まれ育つと、特定の信仰や哲学、経典や教義を信じるようになります。若い時からそのような哲学や信仰に染まり、それが正しいものだと信じるようになります。他の教えはすべて役立たずで正しくない。自分の信仰する教えが一番だ。こう言って、次へ進もうとしません。自己満足に浸っているのです。我々の経典に書いてある我々の宗教の創始者や聖人が説かれた素晴らしい真実を信心するのだ。これは大きな障害、束縛となります。このような人は知性を使い、教えを論理的に考えようとはしません。自分の能力を育て、真実を体験することなど論外です。スータマヤーパンニャーが大きな束縛となっているのです。スータマヤーパンニャーで納得しながらも理由を探し始める人がいます。人は理屈を知りたがる生き物だからです。そこで次のように考え始めます。それは真実か？正しく実用的で受け入れられるものか？すると長老たちが心配し始めます。一家の長、社会や組織の長老たちです。そのような問いかけが気に入らない長老たちはこう言います。信じないのだな、我々の経典、我々の宗教の創始者の言葉を。疑うとどうなるか分かっているだろうな。死後は地獄行きだぞ。そして地獄の様子が語られます。なんと忌まわしいところでしょう。するとその人はこう言います。ああ、恐ろしい。長老様。地獄には行きたくありません。理屈にかなっていようといまいと、実用的であろうとなかろうと、受け入れます。地獄には行きたくありません。この気の毒な人は、恐怖から受け入れます。長老たちは別の手も使います。こう言うのです。我々の経典に書かれていること、我々の伝統、我々の哲学をすべて受け入れなさい。そうすれば死後は極楽に行けるぞ。極楽の素晴らしさが語られます。極楽ではありとあらゆる快楽が楽しめるぞ。この世では想像もできない快楽だぞ。よだれが流れます。素晴らしい。そんないいところに行けるなら、何でも受け入れよう。受け入れるだけで極楽に行けるなら、すぐさま受け入れよう。 こうしてこの人は受け入れます。盲目的な信仰から、恐怖から、欲から受け入れるのです。受け入れるだけです。頭を使って理解しようとはしません。たとえ次の一歩を踏み出したとしても、それが束縛となる人もいます。人は物事に理屈を見つけようとします。とりわけ自らの信仰について納得のいく説明を見つけ出します。優秀な弁護士のように自分を納得させる方法を見つけます。これは正しい、我々の伝統が正しいのだ、そのように自分を納得させます。これで全てが分かった、自分の知性がそう言っている、だからこれは正しいのだ、このように自我を大きくします。全て分かった、自分は賢い人間だ、この哲学、信仰について何冊も本が書けるし講義もできる、この信仰こそが正しく他の信仰は間違っていると論破できる、この狂気が次へ進むのを妨げます。この二つは大きな障害になることがあります。バーバナーマヤパンニャへと歩み始めると、自分自身で真実を経験し始めます。自分で経験しない限り自分にとっての真実ではありません。それは歪められた真実です。最終ゴールに到達するには、一人一人が自ら真実を経験しなくてはなりません。知ったったゴータマは自らのうちに真実を悟り、自らのバーバナーマヤーパンニャーを育て、悟った人、解脱した人になりました。彼が自らのうちに育てたパンニャーは一人の人間だけを解放しました。知ったったゴータマ自身です。他の誰も彼の知恵によって解脱することはできませんでした。他の人は彼の知恵から導きや励みを得ることができます。しかし完全な解脱という最終ゴールに至るには、一人一人が自らのうちに知恵を育てなくてはなりません。バーバナーマヤーパンニャー、自らの知恵、自ら生きて経験した知恵です。それだけが無知という束縛、渇望、嫌悪、範囲という束縛を打ち破ることができます。それだけがすべての苦悩を滅するのです。一つ目や二つ目のパンニャーではなく、この三つ目のバーバナーマヤーパンニャーだけが成果をもたらすのです。一つ例を挙げましょう。お腹を空かせた人がレストランへ行きます。席に着くとメニューが出されます。そのメニューを見て、いいね、これは美味しそうだと唾液がたまります。これが一つ目の出来事です。次に食事を注文します。そして待っている間、周りを見回します。みんな美味しそうに食べているな。再び唾液がたまります。これが二つ目の出来事です。そして三つ目の出来事、食事が運ばれてきて実際に食べて楽しみます。一つ目はスータマヤーパンニャーです。ただメニューを見ただけで口にはしていません。二つ目はチンターマヤーパンニャーです。美味しそうに食べている顔を見てこう判断します。美味しそうに食べているな、そう顔に書いてある、きっと美味しいに違いない。しかし自分ではまだ味わってはいません。食事が出され、味わって初めて実際に楽しみます。これが三つ目のパンニャー、バーバナーマヤーパンニャーです。一つ目と二つ目は見て推測しただけで体験したものではありません。別の例を挙げましょう。病気にかかった人が医者に行きます。医者は診察して処方箋を書きます。その人は喜んで家に帰ります。医者を信頼しているのです。それはいいことです。 人は自分の主治医を信頼すべきです。しかし、この信頼が盲目の信頼に、信心が盲目の信心になります。神棚に医者の写真や像を置き、お菓子や果物、花や線香を供えます。そして、108回回って3度お辞儀をします。処方箋を取り出して唱えます。朝に1錠、昼に1錠、夜に1錠。朝に1錠、昼に1錠。こんなことをして何になるでしょう。狂っています。信頼が盲目の信頼になるとき、信心が盲目の信心になるとき、このようなことが起こります。これが一つ目の出来事です。そして二つ目の出来事。人間は考える生き物です。処方箋を持って医者のところへ行き尋ねます。なぜこの紙をくださったのですか？どのような役に立つのですか？医者は聡明な人で、次のように説明します。これがあなたの病気で、これがその病気の原因です。この薬を飲めば、原因が根絶されます。原因が根絶されれば、病気も治ります。なるほど、よくわかった。理解できた。私の医者は素晴らしい。薬も素晴らしい。さて、その人はどうするでしょう。うちに帰って、隣近所と喧嘩を始めるのです。お前たちの医者はみんな役立たずだ。それに比べ、私の医者は素晴らしい。お前たちの医者が処方した薬は役立たず、私の医者が処方した薬は素晴らしい。このように、喧嘩を吹っかけます。薬は飲まずに、喧嘩に明け暮れます。これが、人々がやっていることなのです。世の賢者、聖者、悟った人は人々が苦しんでいるのを見て、ダンマの処方箋を与えます。シーラを実践しなさい。サマーディを実践しなさい。パンニャを実践しなさい。そうすれば、苦悩から抜け出せるでしょう。しかし、誰も実践しようとはしません。いろいろな宗教や宗派が打ち立てられ、組織されますが、実践はしないのです。それでは、何の恩恵も得られません。三つ目のパンニャー、バーバナーマヤーパンニャーは、直接の経験によって得たダンマの知恵を日常生活に生かすことです。その恩恵は、直接の経験によってのみ得られます。しかし、この心と体の現象をどのように直接経験するのでしょう。心と体には絶え間ない相互作用が起こっています。そこに否定的な反応、範囲が生まれます。それは増殖し、人を圧倒します。そのことを理解することで、この反応が生じるのを止めることができます。あるいは、たとえ生じても、増殖させず、それに圧倒されないで済むでしょう。このすべてが経験されなければなりません。これはすべて心の奥底で起こっていることです。それを経験する能力、力を培わなくてはなりません。これがこの3日間皆さんが行ってきたことです。この能力がないとヴィパッサナーを実践することはできません。例えば、目が働いていないと見ることはできません。耳が働いていないと聞くことはできません。同様に、心が働いていないと、心と体の相互作用が起こっている心の奥底に至ることはできません。一つ、例を挙げましょう。貧しい男の子2人が物乞いをして生活していました。二人は友達でした。一人の子は生まれながらに目が見えませんでした。ある日、この子が高熱を出しました。そこで、もう一人の子が、 お前は寝ていろ。僕が食べ物をもらってくるから。そして二人で一緒に食べようと言いました。たまたまその日、ある家の主婦がかわいそうに思って甘いデザートを恵んでくれました。インドでキールと呼ばれる牛乳と米、ドライフルーツ、砂糖で作るデザートです。男の子はとても喜びました。しかし、この食べ物は液状のものでした。この子は入れ物を持っていなかったので、持って帰ることはできませんでした。戻ってからそのことを正直に話しました。今日、キールっていうとてもおいしい食べ物をもらったんだけど、入れ物がなくて持って帰れなかったんだ。ごめんね。いいよ、気にしなくても。でも、そのキールってどんなもの？キール知らないのか？うん、知らない。白いんだよ。牛乳でできているのさ。だから白いんだよ。白？白って何？お前、白を知らないのか？うん、知らない。黒じゃないのさ。黒って？お前、白も黒も知らないのか。呆れたな。生まれつき目が見えないんだから仕方ないだろう。目が見える子はあちこち見回して白いアヒルを見つけました。それを捕まえると目の見えない子に差し出しました。ほら、白ってこのアヒルみたいなものなんだよ。このアヒルみたいなもの？この子は目が見えないのです。白が何なのか、アヒルが何なのか、わかるはずもありません。目の見えない子は指でアヒルを触ってみました。ああ、わかった。白って柔らかいんだ。柔らかい？柔らかいのと白いのって関係ないよ。お前、白はこのアヒルみたいだって言ったじゃないか。このアヒルは柔らかいのに、柔らかいのは関係ないって。じゃあ、白って何なんだよ。バカだな、言っただろう。白はこのアヒルみたいなんだよ。じゃあもう一回触ってみるよ。その子はもう一度調べました。くちばしから始めて、アヒルの体全体を尻尾の先まで調べました。ああ、わかった。曲がってる。白って曲がってるんだ。同じように高尚な哲学を語るだけで、そこに体験がなければ、真実はいつも曲がって捉えられてしまいます。真実を経験する能力がないのです。そのような人にとって、真実は一生曲がったままです。理解することができません。真実を経験する能力、それが大切なのです。皆さんは今、この能力を育み始めました。シーラだけにとどまって、次のサマーディに踏み出さなければ、この能力を身につけることはできません。そのために、皆さんはサマーディの実践を始めたのです。しかし、言葉を唱えたり、姿や形を想像して集中するサマーディでは、この能力を身につけることはできません。皆さんは今、心と体に関わる真実と共に働いています。体のこの部分で息を使って働いています。息は現実、真実です。息という真実を実際に経験しています。また、息が皮膚に触れるのを経験しています。今日は、さらにこの小さな部分に感覚を感じ始めました。感覚とはこの部分に起こっている生化学的反応の現れです。感覚を使うことで心のさらなる深みに至ることができます。無意識と呼ばれる心の最も深い部分は実際には無意識ではありません。それはいつも昼も夜も意識しています。体の感覚を意識しているのです。 皆さんは鼻孔で感覚を感じ始めました。感覚は全身にあります。体中で何かが起こっています。何らかの変化が起こっています。それが様々な感覚として現れています。このことは観察によってこの3日間行ってきた観察によってのみ経験できます。観察はすでに始まっています。明日には全身の探索を始めます。全身に何らかの感覚を感じ始めるでしょう。観察は心の表面から奥底へと進みます。過去に生み出した心の汚れ、濁りは心の奥深くに溜まっています。心はその奥底でいつも反応しています。その反応するという心の癖が刻み込まれた心の最も深い部分へと至ります。心は体に気持ちの良い感覚を感じるたびに渇望や執着で反応します。気持ちの良くない感覚を感じるたびに嫌悪や憎しみで反応します。これからはそれに気づいているようにします。常に変化が起こっている、このことを頭で理解するのは簡単です。すべては無常です。生まれるものは死にます。形作られるものはいつかは壊れます。すべてが無常です。しかしそれは実際の体験ではなく頭で理解しているだけです。実際の体験は体の枠組みの内においてのみできることです。自然の法は内にも外にも至るところにあります。外にある自然の法は頭で理解し受け入れることができます。しかし体の内にある自然の法は自分で体験しなければなりません。この体験がバーバナーマヤーパンニャーです。直接の体験とともに生きるということです。頭で理解するだけでは助けにはならないのです。ブッダが現れる前にもその後にもこれと同じことを教える指導者がいました。しかしその教えは頭で理解するにとどまっていました。バーバナーマヤーパンニャーに基づいた教えのように心の奥深くへと誘うものではありませんでした。例えば大変衝撃的なことが起こったとします。大切な人が亡くなり、その亡骸が火葬場に運ばれ荼毘に付されます。あるいは墓場で埋葬されます。そのような時、人の心には知恵が生まれます。結局すべてが無常なのだ。生を受けた者は必ず死ぬ。誰も死から逃れられない。自分もいつか死ぬのだ。人は私の亡骸を埋葬するだろう、あるいは荼毘に付すだろう。渇望したり執着することも、人と争うことも、富を築くことも何の意味もない。いつかはすべてを残して自分の体は燃やされるのだ。深い知恵が生まれます。しかしそれはどれだけ続くでしょうか。火葬場から一歩外に出るとすぐにまた以前と同じ私のものという思いが起こります。何の変化もありません。ただ頭で理解したに過ぎないからです。人々はダンマの講話を聞きにやってきます。なるほど、執着がなぜそれほど悪いものなのか分かったぞ。執着は大きな苦しみを生む。執着が強ければ強いほど大きな苦しみになるのだ。私や私のものは大きな苦しみなのだ。講話が終わってホールの外に出ます。するとどうでしょう。私の靴はどこだ。誰が履いていったんだ。私のものといういつもの自分に戻ってしまいます。何の変化もありません。頭で理解したに過ぎないからです。 実際に自分で経験しなければなりません。しかし、それは簡単ではありません。頭で理解したり、信仰心から受け入れるのは簡単ですが、現実を実際に経験するのは容易ではありません。経験するには、その能力が必要です。人は、錯覚や思い込みにとらわれています。見かけはそのように見えても、実際はそうではないことがあります。夜、ろうそくを灯して眠りにつきます。翌朝目を覚まし、ろうそくの明かりを目にします。同じろうそくという印象を持ちますが、そうではありません。ろうそくの炎は一瞬一瞬生じては消え去ります。それが連続して起こっているため、同じ炎であるような印象を受けます。しかし、それは大きな錯覚です。電気についても同じことが言えます。私たちはこの講話の間、同じ明かりに照らされていると思っています。しかし、同じではありません。同じであるなら、電気会社が月末に請求書を送ってくるはずがありません。電球もスイッチも自分で買ったものなのに、なんで請求書が来るのだ。これは電気会社が正しいのです。発電された電気は電線を通って届けられ消費されます。電気は非常に速い速度で生じては消え、生じては消えます。その繰り返しが非常に速いので、同じであるという印象を与えるのです。別の例を挙げましょう。朝、船で川を渡って向こう岸へ行きます。一日働いてこちら岸に戻ってきます。同じ川を渡ったという印象を持ちます。しかし、同じ川であるはずがありません。川で沐浴します。頭を川の水につけて上に出します。これを3回繰り返します。同じ川の水につけたという印象を持ちます。いいえ、同じ川の水であるはずがありません。川は常に流れています。一度目に使った川の水は流れ去りました。その一滴も残っていません。二度目に使った川の水も、三度目に使った川の水も、全く別の川の水です。朝、船で川を渡り、夕方戻るとき、それは新しい川です。しかし、同じ川だという印象を持ちます。同じ川、同じ明かり、どうすればその錯覚から抜け出せるでしょうか。物事には感覚器官によって捉えられるものもあります。例えば、皆さんは目で物を見ることができます。しかし、これには限度があります。ランプの炎は生まれ消え去り、生まれ消え去ります。注意深く見るなら、それに気づくことができます。確かに、生まれては消え去っています。では、電気の明かりはどうでしょう。それは、非常な速さで生まれ消え去るので、視覚では捉えられません。川の流れはどうでしょう。川は流れており、二度目に使ったとき、三度目に使ったときには、新しい流れになっています。よく注意を払えば、このことが理解できます。では、一度目に川に顔をつけた人は消え去り、二度目に顔をつけた人も、三度目に顔をつけた人も、新しい人であるという、このことをどのように理解すればよいでしょう。例えば、ヴィパッサナを実践したことのない人は、30分前に話し始めたこのご縁歌が、今も同じご縁歌であると思っています。昨日のご縁歌も、去年のご縁歌も同じご縁歌、10年前のご縁歌も、50年前のご縁歌も同じご縁歌であると。 同じであるはずがありません。一瞬一瞬このご縁歌は死んで、新しいご縁歌が生まれているのです。体全体が素粒子でできています。それは目まぐるしい速度で生まれ消え去っています。この速度が錯覚や混乱をもたらします。頭でこの事実を受け入れたとしても、それは誠の理解ではありません。この世界には個体というものはなく、ただ、さざ波があるだけだ。そのように、科学者やブッダのように悟った人が言ったからといって、信仰心から受け入れても、それは助けにはなりません。心と体は、ただのさざ波、振動、バイブレーションに過ぎない。このことを自分で経験しなくてはなりません。完全な解脱という最終ゴールに至るために、悟った人が行ったのはこれです。実際に起こっている変化を理解するために、経験すべきことはこれです。非常な速さで一瞬一瞬変化しているという真実です。赤ん坊が生まれます。美しく柔らかです。10年後、その子に会います。大きな変化が起こっています。20年後、またその子に会います。さらに大きな変化です。30年、40年、60年、80年。信じられません。これがあの同じ子供でしょうか。何が起こったのでしょう。10年ごとにこの子が眠りについた後、全能の神が魔法の杖を当てて、変身したのでしょうか。いいえ、変化は一瞬一瞬起こっています。一瞬一瞬変化しているのです。一瞬一瞬成長し、衰えています。これが自然の法です。頭で理解したり、信仰心によってこの自然の法を受け入れたとしても、助けにはなりません。ただの知的な楽しみ、娯楽です。信仰の楽しみ、信仰ごっこです。助けになりません。しかし、実際に経験するとき、大きな変化が生まれます。これが皆さんが始めたことです。皆さんは長い道のりの小さな一歩を踏み出したばかりです。体とは何か、心とは何か、心と体にどのような相互作用があるのか、それを理解するためには非常に深く探求しなければなりません。細かく分割し、分解し、バラバラにし、体における究極の真実、心における究極の真実、心に起こっている究極の真実を経験しました。こうしてブッダは完全に悟りました。さらにブッダは心と体を超えた真実を経験しました。体とは何か、細かく分割し、分解し、体を形作っている最小の素粒子にまで行き着きました。そしてそれをカラーパと名付けました。カラーパとは集まり、集合体、それ以上分けることができない極小の物質の集まりです。ブッダはこれをアッタカラーパと呼びました。アッタとは数字の8を意味し、アッタカラーパとは8つの集まりを意味します。それ以上分けることができず、常に一緒に存在しています。8つとは、土、水、火、空気の4つの基本要素とそれぞれの性質です。重要なのは性質です。この性質は体で体感できます。この段階に達すると、心もその最も深いところで理解できるようになります。これが心の究極の真実です。心に起こっていることの究極の真実です。このようにして ブッダは心と体の現象を理解しました。すべてはさざ波です。目まぐるしい速さで生まれては消え去っている。非常な速度で生まれ消え去っているさざ波です。ブッダは言いました。指を一回鳴らす間に、まばたきを一回する間に、この極小の素粒子は何億回も何億回も生まれ消え去り、生まれ消え去っている。ある西洋の科学者が同じ結論に達しました。このバークレー大学の教授は原子がどのように作用するかを研究していました。その一世紀前、すでに西洋の科学者は物質界には固形のものはなく、たださざ波があるだけだということを明らかにしていました。この科学者は極小の素粒子が1秒間に何回生まれ消えるのかを解明しようとしました。そのためにある器具を考案し、それに泡の箱といういかにもふさわしい名前をつけたのです。素粒子も泡のように生まれては消えます。この泡の箱を使って極小の素粒子が1秒間に何回生まれ消えるかを解明し、学会に発表しました。それは1の後に22個のゼロがつく回数でした。1の後に22個のゼロです。一方、東洋ではもう一人の科学者が、指を鳴らす間に、瞬きをする間に、何億回も生まれては消え、生まれては消えると言いました。二人は同じ結論に至ったのです。しかしそこには、なんと大きな違いがあることでしょう。大勢の生徒が、アメリカのバークレーからインドに来てコースに参加しました。彼らはこの教授のことを知っていました。ノーベル賞を受賞した非常に高名な教授でした。それまで知られていなかった偉大な発見をしたのです。好奇心から生徒の何人かがこの教授に会いに行きました。教授はストレスがいっぱいの気の毒な人でした。悟った人と同じ結論にたどり着いたのに、なぜ苦悩と緊張から抜け出せなかったのでしょう。バーバナーマヤーパンニャーが欠けていたからです。教授は自分の作った泡の箱を使って真実を発見しました。泡の箱と自分の頭脳に絶対的な信頼を寄せていた教授はこれを確信しました。しかし、すべての苦悩から解放されたもう一人の人は、どのような機会も使えませんでした。その発見は自分の直接の経験によるものでした。これが大きな違いだったのです。心と体の相互作用を理解するために、深くまで探求するのは好奇心や知的な興味を満たすためではありません。それは無知から抜け出すためです。無知ゆえに汚濁や汚れ、反感や範囲を生み出し、苦悩でいっぱいになっていることを実感するためです。無知ゆえに反応するという心の癖を変えるためには、心の奥深くまで入って、そこで真実を体験しなくてはなりません。皆さんが経験する一つ目の真実、それは変化するという真実です。一瞬一瞬変化が起こっています。心と体は常に変化している。このことを実感します。すべてが変化しています。心と体を分割し、分解し、バラバラにし、探求していくと、これが中心だ、これは永遠だ、というものは、どこにもないことがわかります。探求を続けます。中心、 中核となるものがあるか見てみよう、経験してみよう。これがバーバナーマヤーパンニャーです。皆さんはアニッチャ、変化を経験します。この変化はただ頭で理解したものでも、信仰心から受け入れたものでもありません。それは実際の現実の体験から受け入れたものです。最初のうちは凝固した強い表面的な現実に出会うでしょう。骨と肉でできたこの体は硬く凝固しています。体に感じるのは固まった強い感覚です。圧力や重さ、しびれ、熱、痛みなどはすべて凝固した強い感覚です。鼻孔の入り口で観察を始めたのと同じように、体全体をくまなく観察します。客観的に観察します。常に客観的に観察することは簡単ではありません。そのためには時間がかかります。それでも続けます。するとわずかの間であっても客観的に観察することができるようになります。さらに客観的な観察を続けると心はますます鋭くなります。そうすると微細な現実を経験できるようになります。強く凝固した感覚を貫き、より微細な現実を経験します。やがて心と体のすべてが生まれては消え、生まれては消え去る振動であることを経験します。泡が生まれては消える、さざ波が生まれては消える、常に流れている。この時無常の真実を経験するのです。真実を実感し経験するのです。頭で理屈をこねたり、感情や信仰心から受け入れるのではありません。とどまることなく流れ流動している、変化しているという真実を体を通して実感するのです。そうすれば狂気は消え去ります。狂気とは何でしょう。体に執着する、あるいは心に執着するという狂気、また結びついた心と体に執着するという狂気です。これほど儚いものに渇望を生むこと、嫌悪を生むことに何の意味があるでしょう。この瞑想法によって平静に、あくまで平静に観察することを学びます。心は反応するという悪い癖に染まっていました。この心と体の現象が様々な感覚、心地よい、あるいは嫌な感覚を生みます。そうすると渇望や嫌悪の反応が起こり、心はバランスを失い苛立ちます。一つ目の知恵、アニッチャが経験において明確になります。アニッチャ、すべては変化するという知恵を育むにつれて、もう一つの知恵が生まれます。ドゥッカ、苦悩です。自分のうちの現実を観察し始めると、最初のうちは凝固した強い現実が現れます。強い痛みや重さ、しびれ、圧力、緊張といった感覚です。これは紛れもなく苦悩です。苦しみです。嫌なので取り除こうとしますが、なくなることはありません。それを観察する訓練をするのです。どんなに苦しくとも観察します。どんなに不快でもただ観察します。時には7日目、8日目、9日目、また10日目に、あるいは2回目のコース、3回目のコースで、すべての塊が溶け、全身に微細な振動の自由な流れを感じる段階に達します。全身にエネルギーが流れ、非常に心地よく感じます。 ああ、素晴らしい。これが至福。これが恍惚だ。これを探していたのだ。今、ゴールに到達したのだ。そして、大きな執着を生みます。ああ、やっと手に入れた。この経験もまた無常である、変化するということを理解していないのです。朝、全身にエネルギーの流れを感じる素晴らしい経験をしました。それは午後には変化するかもしれません。再び痛みや重さ、しびれを感じます。そして指導者に言うのです。朝の瞑想は良かったのに、今は全然ダメになってしまいました。無常なものに執着したために苦しむのです。そして不快な感覚だけでなく、心地よい感覚もまたそれに執着することで苦悩を生むということが明確になります。すべての執着は苦悩です。永遠でないものに執着することは必ず苦しみを生みます。いかなる経験も無常であり変化します。ドゥッカとは痛みのドゥッカだけでなく、心地よい感覚もまたドゥッカなのです。このことがさらに明確になります。次にパンニャーの三つ目の部分が明確になります。あなた、私というものはなく、私のものもありません。自分の中に私がいるように思えます。これは私のものであるかのように思えます。しかし、修行が進むにつれて、頭で理解するのではなく、経験によって、私が何かということが明確になります。自分の内に目を向けて、心の、体の、そして心と体の結びつきを探求します。そこでは、ただ、さざ波や泡が生まれては消え、生まれては消え去っています。どの泡が私でしょう。どのさざ波が私でしょう。泡もさざ波も消え去ります。それなら私も消え去ったのでしょうか。習慣的に私、私のもの、あなた、あなたのものという言葉を使いますが、実際には私も私のものもないのです。しかし私たちはこうした私、あなたという言葉を使う必要があります。この泡の塊があの泡の塊と話しているなどとは言えないからです。それでは訳がわかりません。そのために私、私のもの、あなた、あなたのものという言葉を使うのです。これは表面的な真実、見かけの真実です。しかし、究極の真実、誠の真実は、ただ、さざ波が、振動が、泡があるだけなのです。本質はありません。これがあなたです。もしも、私や私のものが本当にあるなら、それを所有しているはずです。それなら何を所有しているというのでしょうか。40歳くらいになると鏡を見て白髪に気づきます。ああ、嫌だ、白髪がある。すぐに薬局へ走り、白髪染めを買ってきます。人を欺き、自分をも欺こうとするのです。自分は若い。まだ若いのだ。しかし、自然を、法を、ダンマを欺くことはできません。人は年を取り、白髪になり、死んでいきます。一刻一刻、死んでいくのです。自分の体を思いのままにできるなら、白髪になっちゃダメだ。若いままでいなさい、と言えるでしょう。しかし、それは叶いません。 そんな力はありません。あなたは衰えてゆくのです。とどまることなく変化するというこの真実を理解しないままに、人は幸せを感じています。例えば、20歳になった人が盛大に誕生日を祝います。お誕生日おめでとう。かわいそうに、この若者は20年墓場に近づいたことが分かっていません。どこがおめでたいのでしょう。だからといって誕生日のたびに、1年墓場に近づいたと泣きなさいというのではありません。いいえ、ダンマは泣くことは教えません。現実を理解するのです。これが事実だ。これだけ時間が過ぎた。あと、どれだけ残っているかわからないが、どれだけ出会っても有効に使おう。そのためには何ができるだろう。これが知恵です。アナッターが、アニッチャが、ドゥッカが明確になると、知恵が確立されます。一歩ずつ最終ゴールへ近づきます。すると、その知恵は日常生活で、人とのやりとりや様々な場面でも現れます。もちろん場合によっては見かけの表面的な真実に沿って物事に対処しなければならないということは分かっています。この壁は振動やさざ波に過ぎない。自分の足もたださざ波だ。だから壁を蹴れば壁を素通りするのだ。などとは言えません。そんなことをすれば足を骨折するでしょう。表面的にはこの壁は凝固しています。しかし究極においてそれはただの振動です。この壁は振動に過ぎないと知るとき執着は生まれません。凝固した表面的な現実を超えて観察することを学ぶのです。見かけの凝固した現実、それを分割し、分解し、究極の真実を見つけるのです。正しい知恵を持たない男が、女性の体を見てこう言います。なんて美しいんだ。あるいは女が男性の体を見て言います。なんて美しいんでしょう。しかし、ダンマを育むと、人は次のように理解し始めます。何が美しいのだろう。分割して、分解して、見てみよう。そして、頭のてっぺんから見始めます。この美しい髪。茶色の髪、金髪、黒髪、艶やかな髪。その美しい髪の毛が一本抜け落ちます。すると、もう美しくはありません。捨ててしまいたくなります。ある時、女が朝食を作っていました。すると、女の髪の毛が料理の中に落ちてしまったのです。それを見つけた夫が怒鳴りました。髪の毛だ。汚いな。朝食が台無しじゃないか。汚いですって。一晩中、なんて美しい髪だとおっしゃっていたではありませんか。おいしい料理に美しい髪、どうぞ召し上がって。まとまっている時には美しいのですが、分解されると美しさはなくなってしまうのです。歯の場合はどうでしょう。なんて美しい歯だ。まるで真珠のようだ。その歯が一本抜け落ちます。真珠が、貴重な真珠が抜け落ちたのです。金庫にしまいますか。いいえ、骨のかけらだ、捨ててしまえ。まとまっていた時には美しい真珠だったのに、分解されると骨のかけらになってしまうのです。他に何があるでしょう。美しいこの爪。マニキュアも服の色にぴったりだわ。今度は切った爪が料理に入ってしまいました。それを見つけた夫はこう言うでしょう。 爪が入ってるよ。汚いな。汚いですって。美味しい料理に美しい爪が入って、もっと美味しくなってますよ。どうぞ召し上がれ。何が美しいのでしょう。生徒が私にこう言います。爪や髪の話はやめてください。欧米では何が美しいとされるかご存知ですか。教えてください。何が美しいのでしょう。欧米では美しさはほんの1ミリのものだと言われています。皮膚です。艶やかで滑らかな皮膚。これが美しいのです。そうですか。では、カミソリで少し剥がして見てみましょう。美しいどころか投げ捨てたくなるでしょう。では、皮膚の下に美しいものがあるでしょうか。もしあるとすれば、こっちやあっちの穴から出てくるはずです。しかし、どの穴からも美しいものなど出てきません。自然は親切です。もし体の内側と外側が逆であったならどうでしょう。毎日カラスやワシ、犬との戦いです。人生はひどい惨めなものになったでしょう。一体どこに美しさがあるのでしょう。かといってダンマは人を嫌うことは教えません。お前は美しくない、醜い、ただの泡の塊だ。しかし私も泡の塊です。ダンマは嫌うことや憎むことは教えません。より深く理解し、パンニャを育むと、心はより純粋になります。純粋な心は限りない愛と慈しみ、喜びと平静さに満ちています。ただ愛と善意、慈しみだけがあります。憎むことはできなくなります。この瞑想法は、すべての苦悩から解放された境地へと人を導きます。すべての汚れを滅し、そこから解脱し、真に解放された人生、良い人生を送ることができるのです。自分にも他の人にも良い人生です。そのためには一人一人が努力しなければなりません。修行を始めたのは良いことです。この3日間しっかりと準備をしてきました。いよいよ明日はヴィパッサナーをはじめ、パンニャーの領域に入ります。ただし、次のことを理解しておきなさい。ヴィパッサナーをはじめ、現実を観察した途端、何億もの素粒子が生じては消える体験ができるなどと思ってはいけません。最初のうちは、ひどい痛みや圧力、重さを経験するでしょう。しかし、それは徐々に分解していき、やがて、エネルギーの流れを感じ始めるでしょう。しかし、何も期待してはいけません。一瞬一瞬、起こるがままに任せなさい。一瞬一瞬、現実を受け入れなさい。そして、あとは自然に、ダンマに任せなさい。この瞬間に、体の内で現れたものは何であっても受け入れなさい。想像したり、言葉や形にすることなく、心と体の現象、その現実をあるがままに受け入れなさい。そうすれば、この瞑想法によって、皆さんは必ず最終ゴールへと導かれるでしょう。時間を有効に活用しましょう。人生の貴重な10日間です。この10日間を通して最良の成果を得ましょう。懸命に真剣に働きなさい。忍耐強く粘り強く働きなさい。そしてすべてのしがらみ、すべての苦悩から抜け出しなさい。真の安らぎ、真の調和、真の幸せを味わうために。
Sir.